はい、それでは、今日はダニエル書の11章、5節からですね、始めていくことになりますが、今ダニエルがこの御使いの一人、もしくはイエス様ご自身かもしれませんが、イエス様の栄光を表している御使いから、あるいは他の御使いかもしれません。ちょっとここら辺がよくわからなかったということを話しましたけれども、その神様の幻を教えていただいて、そしてその背後でペルシアの君とかギリシアの君とか、そういう戦いがある、またミカエル、イスラエルの君がですね戦っている、その中でこれからどういうことが起こるのかということを示されています。で、この前学んだのはこのダリオス以降のメディア、ペルシア帝国において何が起こったか、それから取って代わってギリシャ帝国、アレキサンドロス大王ですね、がそして分割されてですね、これからどうなっていくのかということを見ていくわけです。で、実は昨日ですね、私朝の3時まで起きてました。で、これ調べるためにですね、これ起きてたんですけど、好きで初めてですね感動してしまって、私がここを教えていた時はそれほどインターネットが発達しておらずですね、この文献ですか、なかなか見つけることできなかったんですね。ギリシャ史ですね、けれども今ウィキペディアというですね素晴らしい道具っていうかツールがありまして、全部細かく載ってました。これからそのギリシャ、その4分割された後の歴史を見ていくわけなんですが、その一つ一つですね、この私見てったんですけれども、そのままなんですね、そのままでした。で、そのまま歴史のその書いてあることを言っていくだけで、ここの書いてあることを説明することができます。で、もちろんそこに書いてあることとここに書いてあることの違いはですね、ダニエルは自分の民のために祈っていた。で、そのために断食をしていた。だからここでの中心が、これからユダヤ人がどうなっていくのか、そのユダヤ人が関わっていく部分をクライマックスとしてですね、その周辺で起こっているギリシャの歴史が書かれています。大まかな流れなんですけれども、この5節から19節までは南の王と北の王の攻防が書かれています。戦いですね。南がエジプト、プトレマイオス朝、そして北がセレオコス朝ですね、セレウコス朝、その戦いがあります。はじめに南の方が強いんですけれども、北が力を増してっていきます。で、20節から25節、35節です、ごめんなさい、20節から35節が、この中心的にですね、この一人の王について描かれているわけなんですけれども、アンティオコスエピファネス、アンティオコス、あるいは4世エピファネスですね、の行動についての予言があります。そして36章から最後までで反キリストが何をするかについて書いてあります。それでは5節見てください。南の王が強くなる。しかしその将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治めるとあります。この五節はプトレマイオス朝が始まったこと、またセレオコス朝がどのようにして始まったか、この二つが実は書かれています。南の王が強くなるっていうのは、プトレマイオス一世、ソテルっていう人なんですけど、プトレマイオス一世ソテルですね、 プトレマイオスっていうのはその称号みたいなものですね。でソテルっていうのが名前ですけど、プトレマイオス一世ソテルで、アレキサンダー大王の後継者ですね。この前話しました総督についてですね、その後継者として、このエジプトが与えられたわけなんですけれども、彼がしたこと、このウィキペディアにこう書いてありました。彼は内政において統治体制を確立し、外政においては、外政ってその外に攻めていくってことにおいては、領土を東地中海まで拡張するなどして、古代エジプトの繁栄を取り戻した。エジプトですね。昔からのエジプトの繁栄を取り戻し、そして有名なアレキサンドリアってご存知ですか？エジプトにあるですね、そこがそのギリシャ文明の、そのギリシャの思想とかですね、その図書館があったりですね、この文明のこの中心地になったわけですけども、そこがあるところですね。で、その元いを築いたのが、このプトレマイオス一世ソテルです。で、ここの将軍の一人が彼よりも強くなりとあります。で、この将軍の一人の名前、将軍の一人、この名前はですね、セレオコス一世ニカトール。セレオコス一世ニカトール。彼も後継者、そのアレキサンダー大王の後継者の一人だったんですが、後継者の中で、こう、いろいろな戦いがあったんですね。で、権力闘争みたいなものがあったわけなんですけども、で、そこで、この、他のバビロンの方の、このアンティゴノスっていう人がいて、その人から逃げたんですね。そして、プトレマイオス一世の方に近づきました。そして、プトレマイオス一世の下で将軍として、働いていたんですね。で、それから、彼は力を持ってって、自分のところに戻っていき、そしてこのさっき言ったアンティゴノスという人に勝ってですね、そして小アジアからインドまでの広い地域を、この、自分のものに支配することができたわけなんですね。だから、ここで彼の権力、そのプトレマイオス一世の権力よりも、大きな権力を持って治めるというふうに書いてある通りなんですね。そのプトレマイオス朝と、ちょっと地図が今日あったらですね、持ってくればよかった、見せたい気分なんですけども、そのエジプトの方の土地とですね、そのセレウコス朝のそのインドからですね、この東アジアまでの、トルコですね、の地域までですね、かなり大きいですね。権力が大きくなって。で、これがセレウコス朝の始まりです。だからここの五節は、プトレマイオス朝と、セレオコス朝がどのようにして始まったのかが書かれています。で、この二つの、この、主要なギリシャ帝国の国がありまして、この、戦争が起こります。で、その戦争が起こっている中で、この政略的にですね、この和睦するために、この6節に書いてあることをします。何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために、南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力を留めておくことができず、彼の力も留まらない。とあります。同盟を結び和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐとあります。で、この時の南の王はプトレマイオス2世です。さっきの1世じゃないですよ、2世に入ってますよもう。そして、娘がベルニケという人です。で、北の王セレオコスの王様、これがアンティオコス2世セオスという人ですけれども。で、彼女は勢力を、嫁ぎました。で、このことをするときにですね、この南の王の、プトレマイオス2世は、アンティオコス2世セオスにですね、今結婚している妻とは離縁しなさいと。私の娘と、結婚しなさいと。いうことを要求したんですね。わかりますか？ベルニケと結婚するために、その時の自分の奥さんを 離婚させたんです。で、その女性の名前が、ラオディケという人なんですけども、彼女が離婚、無理やりさせられたんですね。で、この後に何が起こるかというと、プトレマイオス2世が死んでしまいました。2、3年経ってから。で、死んだから、セレオコス、間違えた、アンティオコス2世は、またラオディケですね。奥さんに戻したんですよ。自分に。ところが、ラオディケは、もう恨んでたんです。この、仕打ちをですね。それで、ベルニケと、プトレマイオス2世、自分の旦那さん。また、彼らの間にできた、二人の間にできた子供も殺しました。そこでここに、彼女、このベルニケは勢力を留めていることができず、彼の力も、これは、プトレマイオス2世ですね。とどまらない。この女と、彼女を連れてきた者、彼女を産んだ者、その頃彼女を力づけた者は死に渡される。殺されたということが書いてあります。次、7節。しかしこの女、このベルニケの根から一つの芽が起こって、彼に代わり、軍隊を率いて、北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。とあります。この女の根から一つの芽なんですが、ベルニケの弟になります。だからこの女の根っていうのはその、まあお父さんですもんですね。だからつまり弟です。弟、プトレマイオス三世、エウエルゲテス。なんか、いろいろ出てきますよ。今日はですね、ギリシャ語じゃなくて、ギリシャの歴史ですけどね。プトレマイオス三世、ですね、が、出てきてですね、で、彼に代わり軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとしたと。で、この北の王はアンティオコス2世の息子で、セレオコス2世、カリニコスという人です。で、軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。勝ったんですね。だから南が来ない、北に勝ったんです。ですか？なお彼は彼らの神々や彼らの板像、および金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間、北の王から遠ざかっている。ですね。戦利品を、持ってったわけなんですね。エジプトに持って行きました。で、神々を持っていくっていうのは不思議に思われるかもしれませんが、当時の戦争はですね、勝つと、その象徴的な意味で、そこの国の神を取ってですね、で、自分のものにしたんだと、勝ったんだということを表すためにこの、神々持ってったんですけれども、で、これ考古学のこの、遺跡でもこう見つかってるんですけど、その偶像がたくさん見つかってるんですが、で、何年間の間北の王から遠ざかってる。しかし北の王は南の王の国に侵入し、また自分の地に、帰るとあります。セレオコス2世は、反撃に出たんですが、敗退しました。ですね。で、ここからですね、南北一進一退の、こう戦争が起こりますね。こういう感じです。南行き、北行きの、南行き、北行きのっていう感じの、まあ、シーソー状態のですね、こう戦争が起こっていきますが、これ10節からですね、結構、これ何節までかな？19節までですかね。一人の、この北の、王様について書いてあります。10節を見てみますね。しかしその息子たちは戦いを仕掛けて、強力なおびただしい大軍を集め、進みに進んで押し流して越えて行き、そうしてまた北の砦に戦いを仕掛ける。 とありますが、この息子たちというのは、まず最初はセレオコス3世ソテルという人がいました。そしてその後で彼すぐ死んでしまったんですね。 でも彼の後でアンティオコス3世、自分でアンティオコス大王というふうにですね、名付けたんですけれども、アンティオコス3世が戦いを仕掛けました。この南にですね。そして、どんどんこう勝っていったんですね。で、その相手はプトレマイオス4世フィロパトルっていう人なんですけれども、セレウコス朝がそれで、このぐわーっとこの南の方までですね、このし、あの、攻めて、あの、進出していくことができまして、今のガザ地域ですね。そこまで、この行くことができました。わかりますか？今こうやってどんどん戦いを見ていきますけれども、その間にある国というのはイスラエルなわけなんです。あの、昔朝鮮戦争が起こった時ですね、あの、国連軍、そのアメリカを中心とした国連軍で、そして、このロシアと、その時ソ連ですね、そしてあと中国ですけど、バックにしたこの北朝鮮軍がこう戦って、こうシーソー状態だったの。アコーディオン戦争って言われるんですけど、こうやって広げるか、最初は北がもうほとんど、攻めてですね、そして今度はマッカーサーがインチョンにこう上陸したから、どんどんこう、もう中国との国境まで行って、でも中国軍がですね、人海戦術ってものすごい送ったから、またこう戻っていった、こういう感じですね。だからあそこが荒れに荒れ果ててしまったわけなんですが、似たような状態になってるわけなんですね。ガザ地域までこう行ったわけなんです。そして、その大軍を連れ去る、11節ですね。11節いきます。それで南の王は大いに怒り出てきて、彼すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍のは敵の手に渡されると。この、ラフィアの戦いっていうのがありました。紀元前の217年。で、これがエジプトが勝ちました。ところがですね、12節、その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし、勝利を得ない。この、プトレマイオス4世フィロパトルという人は、かなり、なんていうんですか、億劫がある人なんですね。怠惰というか、なんかこう、座ったらもう、立たないみたいなですね、そういう性格の持ち主だったみたいなんですね。で、それで、こう余裕をかましていたんですけれども、こう頑張っ、なんかいろいろ自分は力を持っているくせに、こう勝利を得ないという状態が起こっていました。で、13節。北の王がまた、はじめより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後、大軍勢と多くの武器を持って必ず攻めてくるからである。ですね。この何年間経って後、必ず攻めてくると言ってますが、この何年かの間に、アンティオコス3世は、東の方に遠征に行きました。インドとかですね、北はカスピアまで行ってですね、それでこのアンティオコス3世によって、さらにセレウコス朝がですね、ものすごい力を持つようになっていったんですね。で、その間 に、プトレマウス4世フィロパトルは死んでしまいました。そして5歳のプトレマウス5世エピファネスが統治しました。そこでアンティオコス3世がエジプトを攻めました。5歳の王様に対して攻めていったんですね。で、負けると分かっていたので国内でいろいろ起こったんです。14節、その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた高ぶってその幻を実現させようとするが失敗するですね。アンティオコス3世の方にユダヤ人たちがついたんですね。あなたの民の暴徒たちって書いてますね。これユダヤ人のことです。ダニエルの民、ユダヤ人ですね。で、彼らの方に、ついたんです。そして15節、しかし北の王が来て類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、聖兵たちも対抗する力がない。 この若い王様のところにスコプス将軍という将軍がですね、エジプトに建てられました。だけれどもアンティオコスにペナスというところで敗北しまして、でここのルイを築き城壁のある町行ったんですけど、これはシドンの町なんですね。でそこに、軟禁されてしまったというか、そこにいなければいけなくなってしまったんですね、このスコプス将軍が。でこれによってですね、セレウコス3世は、またガザまで支配権を、拡大していきました。で次16節、そのようにしてこれを攻めてくる者は思うままに振る舞う、彼に立ち向かう者はいない、彼は麗しい国にとどまり彼の手で絶滅しようとする。このセレオコス三世ですけれども、イスラエルの地を我が物として行きました。そしてユダヤ人のその共同体ですか、その神殿とかもですね、自分のものとしていきました。17節、彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦し、娘の一人を与えてその国を滅ぼそうとする。しかしそのことは成功せず、彼のためにもならないとありますが、アンティオコス三世はこのエジプトを取り組もうと、この取り込もうとしたんですね。でそこでクレオパトラを、娘クレオパトラをプトレマイオス朝の王様、その時まだ7歳ですね、7歳の王様に与えました。クレオパトラ聞いたことありますね。ここにいます。でクレオパトラはお父さんに忠誠を誓ったのではなく、自分の旦那さんの方に誓ってしまいました。だから北の方ではなく南の方ですね。そのためにここでそのことは成功せず彼のためにもならないと書いてあるんですね。それで彼は島々に顔を向けてその多くを攻め取る。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。この島々というのはエーゲ海の方です。ギリシャとか小アジアの方ですね。そこにある島々に目を向け始めました。これが彼の衰退の始まりです。そのこの世に出てくる王様っていうのは、何か欲を出して攻め取ろうとして何かしたら弱くなっていくっていうのを歴史の中でもよく見ると思うんです。例えば豊臣秀吉もそうですね、朝鮮まで行ってですね、そしてその後で彼が死んでしまって、で豊臣家っていうのがこう弱くなっていったっていうのもありますけれど、そういう感じで彼は欲を出したんですね。そして行ったんですけども、そこでこの時期ぐらいからローマがですね、力を持ち始めています。そしてこのような、こう我が物にしていこうとするですね、このアンティオコス3世に対して、ローマ軍が、こう戦ったんですね。この2回あったんです。このローマの将軍、この1人の首領ってありますけど、このローマの将軍の、ルピウス・スキピオという人なんですが、この人がこの指揮してですね、その、二つの戦い、この、テルモピュライの戦いというのと、あとはマグネシアの戦い、この二つに戦いで、負けてしまったんですね、このアンティオコス三世が。だから、帰ってソシリを彼の上に返すというふうに書いてあります。で19節、それで彼は自分の国の砦に引き返していくが、つまずき倒れいなくなる、死んでしまったという予言ですけれども、ローマに負けてですね、その時この条約を結ばされたんですね、アンティオコス3世が。で賠償金がものすごい金額だったんです。それでペルシアにあるエラムの町にある神殿、この偶像の神殿ですが、そこからこのお金をですね、お金というかその財宝をこう略奪しようとするんですけども、現地人の反感を買って、暗殺されました。でこれでつまずき倒れいなくなる。で、長いことアンティオコス3世、この大王ですね、この話がありました。 で次にですね、彼に代わって一人の人が怒るとあります。これアンティオコス3世の息子のセレオコス4世フィロパトルという人なんですが、でこの人が、ローマの重税に苦しんでたんです。貢ぎ物を持っていかなきゃいけないんですが、お金がない。それで20節、彼に代わって、彼は輝かしい国に税を取り立てる者を生き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず戦いにもよらないで破られるとあります。輝かしい国ってどこか分かりますね。イスラエルです。このイスラエルの神殿の中にある財宝を目当てにして、自分の部下ヘリオドルス、ヘリオドルスですね、ヘリオドルスを派遣しました。ところが数日のうちにアンティオコス、あ、間違えた、セレオコス4世フィロパトルはですね、死んでしまったんです。おそらくはこのヘリオドルスの陰謀ですね、誰か刺客を送ってですね、この殺してしまったのではないかと言われていますけれども、でそれでまあ税をですね取り立てることもなく、こう死んでしまったわけなんですね。でここまでが、前置きです。でこの後で出てくるアンティオコス3世の息子、そしてフィロパトル、ここでほら死んでしまったって20節で書いてあるフィロパトルの弟アンティオコス4世エピファネスが始まります。セレオコス朝の歴史は、この南よりも北がどんどん大きくなって、そして衰退していくんですけども、その衰退はですね、こうローマが強くなっていったことによってこう衰退していくんですね。このアンティオコスエピファネスによって、このもう本当に決定的にですね、セレオコス朝が弱くなっていきます。でそれをまあ普通のこのギリシャ史の中で見ると、このそんな感じなんですけれども、彼が聖書的には中心的な人物になるわけなんですね。なぜかというと、神殿を荒らしてユダヤ人を迫害したからです。でこのエピファネスっていうのは英語だとマニフェスト、権限って訳して現れるって意味ですね。で、彼は硬貨を持ってました。コイン、彼のこの絵がこの、そこにはセオスエピパネス、神の権限で書いてあるんですね。荒人神ですよ。まあこの名前からしてですね、彼はこう神格的なもの、こうそしてまあこれから見ていくと分かりますけれども、本当卑劣なものです。この21節、彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。ありますね。彼は口がうまいものでした。どんどんどんどん口によって権力を得てって、また打算的にこういろんなことをやっていきですね。そして彼のやっていることがあまりにもひどく、そして将来反キリストが行うことをこうあらかじめ見ることができるような行動を起こしていたんですね。では21節読みますね。彼には国の尊厳は与えられていないが、彼は不意にやってきて公言を使って国を固く握るとあります。先ほどのこのアンティオコス3世、セレウコス4世フィロパトルですね、この税金を取り立てようとこう生き巡らすけど死んじゃったっていう、この20節に書いてある、その息子がいたんですね。で息子が正当な後継者であるはずなんです。王朝ですからね。で彼がデメトリオス一世ソテルっていう人なんですけども、その息子が本当は後継者になるはずだった。でも彼はローマで捕虜となっていました。で他に赤ちゃんでセレウコス4世がいたんですけれども、セレウコス4世赤ちゃんだから、私が節制っていうんですか、摂理の摂に政治って書いて摂政か、摂政ですね。それをしますということで、いろ、く、あの、 こう言ってですね、光源を使ってですね、それで王様になっちゃったんですよ。アンティオコス4世エピファネスって言ってますけども、赤ちゃんのアンティオコス4世がいたんです。でもそれを自分の名前にしてですね、もう自分が王様になったわけなんです。だから彼は不意にやってきて、光源を使って国を固く握るとあります。で、洪水のような軍勢も彼によって一掃され打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。エジプトに彼は、何度か遠征に行っています。そして力を得ています。そして契約の君主、これは大祭司のことです。神様の契約の中で動いている人ですね。名前がオニアス3世ですけれども、彼が打ち砕かれた、倒されました、殺されました。代わりに兄弟のヤソンという人が大祭司に、そのアンティオコスエピファネスによって大祭司にされたんですね。で、このヤソンはギリシャ文化を、ギリシャの宗教とか文化をユダヤ人の中に取り入れていった人なんです。今のユダヤ人なんですが、あまり私たち馴染みがないのでよくわからないと思うんですけれども、世俗的な人が非常に多いですね。神様は信じないよ、でも学校では旧約聖書を聖書として勉強してるわけなんですね。だけれども、もう例えば杉越の祭りも祝うんですが、日本人の正月みたいなもんですよ。信じてません、無神論者です。世俗的なんですね。で、じゃあそういう人たちが本当に神様に従えるかって当然違うわけで、でそういうふうにこう世俗的なユダヤ人と宗教的なユダヤ人がどっちもいるみたいなこう感じなわけなんです。で、この時代も同じです。このヤソンがギリシャの文化をぐわーっとこうユダヤ人の中に取り入れていって、そしてアンティオコス・エピファネスが願っていたのは、彼らのギリシャ化、ユダヤ人をギリシャ化する、ギリシャ宗教を拝ませる、それを彼は目的としていたんです。だからヤソンはもうこのパペット傀儡ですよ、ということを行ってました。で、このことによって歴史が、このユダヤ人の歴史がこう大きく変わっていくんですけれども、ヘブライ文化のユダヤ人とヘレニズム文化、ギリシャ文化のユダヤ人のこの大きな2種類のユダヤ人ができてきたんですね。で、これを新約聖書で私たちは見ることができるんですが、開かなくてもいいですし、開いてもいいですけれども、使徒の働きの6章。その頃、弟子たちが増えるにつれて、これ教会が始まってですね、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからであると。ギリシャ語を話すユダヤ人というのは、このヤソンから始まってるわけなんです。ほとんど、このヘブル語なんてわからないんですね。ヘブライ文化なんて、この昔からの文化わからない。ギリシャ化されてしまったユダヤ人です。で、同じユダヤ人の、最初はユダヤ人だけだったんですね、教会が。でも同じユダヤ人でもそういう二つの文化があって、で、その間にこの問題が起こっちゃった。それで、この給仕をする、その、配給とかそれをする役目に就いた人がこう選ばれるわけなんですけれども、ステパノをはじめとしてですね、あとピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンティオケの回収者、ニコラウとかですね、ここの中にギリシャ語名が、ギリシャ語の名前の人がこう、5人かな?いるんです。ギリシャ語の名前のユダヤ人です。というふうに、ヘレニズム、ユダヤ人って言ったらいいでしょうかね。なんかわかんないんですけども。そういう人たちが、出てきたんですね。そして、23節。彼は、 このアンティオコスエピファネスは同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。彼は非常に狡猾な人でした。小国をですね、この倒して、そこで戦利品をガーッと持ってきてですね、そして周りの国々にそれをもうこう惜しみなく与えてったんです。それで、この、なんですか、協力を、その信頼を勝ち得ていくことができたんですね。どっかを強奪して、そしてそれをもっと強い国に渡してってですね、で、それでどんどん彼は勢力をつけていきました。彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことであるとあります。この州の肥沃な地域に侵入、これは、エジプトですね。プトレマイオス6世、フィロトメル、という人が王様だったんですが、エジプトをその時に攻めていきました。で、アレキサンドリアの町を除くエジプトすべてを、侵略しました。25節。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた強い、非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがあるからであると。この第二のエジプト遠征をアンティオコスエピファネスが行ったときに、この南の王がですね、頑張って戦ったんですけれども、企みを設ける。エジプトの王の方で企む者たちが、いたんですね。で、26節。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。もう内側からこういう裏切り者がたくさん出てきました。27節。この二人の王は心では悪事を図りながら、一つ食卓につき、まやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。というふうにありまして、まあ、そういう戦いの中でですね、ちょっと和睦をするふりをしながらですね、お互いに、この何か得られるものがあるかというふうに計算してですね、いたんですけれども、成功をしませんでした。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して、欲しいままに振る舞い、自分の国に帰ると。あります。エジプトからの財宝を携えつつですね、アンティオコス・エピファネスは、ユダヤ人を非常に憎みました。ものすごく憎んだんですね。それで、また財宝ですね。この神殿の財宝に対するむさぼりを持っていました。で、こうやって、ユダヤ人迫害を、始めていきました。29節。定めの時になって、さっきも定めの時にかかってるから出てきましたけど、この定めの時っていうのがあるんですね。それが何かって言ったら、彼は再び南へ攻めていくが、エジプトに行ったんですね。この二度目は、初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して帰還し、聖なる契約に生きり立ち欲しいままに振る舞うとあります。キティムの船、これがローマ海軍です。ポピリウス・ラエナス。紀元前の168年のことなんですけれども、あまりにもこう、アンティオコス・エピファネスがですね、このエジプトの方でやりたい放題していたので、このローマ元老院からの要求をですね、彼に、アンティオコス・エピファネスに、突きつけました。そして、アンティオコス・エピファネスはですね、いや、ちょっと相談してから、私の国に戻ってから相談しなきゃいけないとか、なんとか、それから答えを出すとかって言ったんだけれども、このライナスはですね、彼の周りにこう、円を、こう、地面に描いたんですね。そして、ここから、出る前に決めろ。とこう言ったんです。戻しですよ、もう。こう、出なかった、で、この、 答えないで出たらもうあんたは殺すよというふうに脅しをかけられました。それで彼は頭に来たんですね。もうでも立ち向かいませんから、ローマに対して。それでその鬱憤をユダヤ人に対して話したんです。これが私たちがダニエル書の8章で見たあのマカバイ家の勇敢な抵抗の始まりとなる、そのユダヤ人荒らす忌むべきものが始まります。聖なる契約を捨てたもので、聖なる契約に生きりたち欲しいままに振る舞う。彼は帰ってって、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになると。この契約を捨てる廃教者ですね、廃信者、ユダヤ人の中のですね、廃信者を、この重く取り立てていくようになってなりました。で、31節、彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、上空の捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据えると。聖女と砦を汚し、死聖女になんとゼウス、わかります、あのギリシャの偶像の一つですね、ゼウスを置きました。そして祭壇のところには豚を捧げたんです。で、毎日日ごとにですね、牛、朝というようにですね、この捧げる先週の生贄が、それがこの神様によって定められたんですけれども、完全にこう異教化、させたわけですね。で、これが荒らす忌むべきものなわけなんです。で、この荒らす忌むべきものという言葉、新約聖書の中にも出てきますね。イエス様が十字架につけられる前、オリーブ山におられた時に、神殿をご覧になって、弟子たちがなんと素晴らしい神殿でしょうと言った時に、イエス様が、いや、これはもう石、崩されないままで終わることはないよとおっしゃられて、それで終わりの時に起こることを説明されました。そして、荒らす憎むべきものが、忌むべきものが、この聖なるところに立つのを見たならば、そして格好書きで読者はよく悟るようにって書いてあったんです。で、今ここで見てるのはですね、このアンティオコスエピファネスなんですね。けれども、私たち、ダニエル書の9章でも出てきましたよね。その荒らす忌むべきものというのは出てきました。そしてダニエル書の7章では小さな角として、この出てきているわけなんですが、イエス様が生きておられる時には、イエス様は生きておられて、今も生きていらっしゃるんですけど、地上におられる時にはイエス様はこの予言をご自分の時よりもさらに将来の話をされたわけなんです。わかりますか。なんで今こういう話をしているかと言いますと、このダニエル書は予言というのはもう終わったことなんだと。アンティオコスエピファネスでもう終わったんだと。将来のことじゃないよというふうに言う人たちがいるんです。70週のところそうですよね。その69週までは、その、正確に時期が当たってたのに、その後ですよね。あれだってあと7年間あるって、それが終わってた、終わってなきゃおかしいんじゃないのとこう言うわけなんですよ。でも、イエス様は、その70週の予言に書かれている荒らす忌むべきもののことを、紀元の33年、次ですね、それを将来のこととしておっしゃって、で、実際にあの石が崩されていくという出来事は紀元の70年エルサレムの神殿破壊ですね、それからユダヤ人の世界離散が始まったわけなんですけども、に起こっているわけなんです。将来のことなんですね。そしてもちろんここに書いてあることは、ゼウスとかそういうことはアンティオコスエピファネスの話なんですが、反キリストが将来アンティオコスエピファネスのようにですね、ユダヤ人の聖なるところを汚して、そして荒らしていく、さらに世界でもいろいろと悪いことを行っていくものとして、登場していくわけなんです。 32節、彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちには知る人たちは固く立ってことを行う。契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるとありますけれども、ユダヤ人をはあの激しく迫害してですね、ユダヤ教を信じる人たちは2つの選択を与えたんです。まあ、大体選択っていうか、もう選択じゃないですね、殺されるか、ユダヤ人は。でも生かされたとしても、その異教のギリシャの異教の神の乱行パーティーに生かされて、ぐでんぐでんに酔わせて、そして不貧困を行わせて堕落させるということを強制的にさせたんです。このどっちかですね、殺されるかさせるか。でもそのような激しい迫害の中で、この前8章で学んだ時に出てくるあのマカバイ家の人たちですね、が現れて、そしてこの偶像をですね、神殿のところで捧げようとして、ユダヤ人を、この殺したんですね。このそして、そこからですね、この勇敢な戦いが始まったんですね。武器もお粗末なものだったんですけれども、もう圧倒的に相手の方が軍としてはですね、軍事力としてはあったんですけれども、もうことごとく勝っていった。そして2300日が経った時に、ハヌカですね、神殿を取り戻して清めを行い、捧げていくということが行われて、それがここで自分の神を知る人たちは固く立ってことを行うというふうに書いてあるわけです。で、33節、民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れると書いてありますね。思慮深い人たちですね、多くの人を悟らせる。だからこのマカバイ家の反乱によってですね、リバイバルが多少起こったんですけれども、その費用があったんですね。その神様に立ち返った人は死ぬ、もう同時に死ぬっていうことです。見てください、この剣にかかり、火に焼かれ、虜となって、かすめ奪われて倒れると。で、彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って知る深い人につく。だから隠れキリシタンならずですね、隠れユダヤ教徒みたいになって、この知る深い人につくっていう書いてます。そうやってその迫害をまあなんとかくり抜けて、この行ったわけなんですね。で、知る深い人のうちのあるものは終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからであると言われます。このようにしてユダヤ人の迫害の中でも、その彼らが清められ白くするために倒れていく人たちがいる。でも定めの時がまだ来てないからだというんですね。その定めの時が書かれているのが36節以降になります。で、ここからですね、36節以降から歴史、どの歴史を見ても当てはまらないんです。だからそのままこの王は思いのままに振る舞いっていうのを書いてますから、アンティオコスエピファニスの続きなのかなと思って読んできますとですね、違うんですね。今まであってこの一つ一つですね、この歴史的なこの文献に照り合わせても全部当てはまっていったのに、この36節以降は当てはまらないんです。で、このダニエル書の全体を鑑みますと、ダニエル書の7章に出てきた小さな角、そして9章に出てきた荒らす忌むべきもの、そして、まあ、私たちは新約聖書がありますですね、黙示録をはじめとしてですね、この反キリストですね、で自身の反キリスト自身の予言であることが分かります。で、今まで35節までで見たこのユダヤ人の動きというのは、カンナン時代の時にユダヤ人、 観覧時代の時にユダヤ人がその試されるわけですけれども、その時とその時も同じようなことが他の聖書の箇所から見ることができるんですけれども、先ほど言いましたこのユダヤ人が世俗化するっていうことですね。それはこの終わりの時にも起こります。そして今も起こってます。で他にですね、反キリストに妥協して契約を結んでいく。アンティオコスと、この仲良くしていたユダヤ人がいましたよね。で同じように契約を結びます。9章の27節に多くの者がその、反キリストと契約を結ぶと書いてますね。でそれはもう本当に汚れたものであると、こう立ち上がる人もごく一部にユダヤ人でいるんだけれども、多くの人が喜ぶわけなんですね。そして抵抗するイスラエル人がその迫害の中で出てくるわけなんです。黙示録を読むと14万4千人の神様のしもべが出てきますよね。あと彼らがこの迫害されている中でもこうなんとか守られていった。これもユダヤ人はこのペトラと言われるところに隠れていってですね、そして守られる。でそこでエゼキエルの20章の38節には反逆者を襟分けるって書いてあるんです。そのふるいにかけるって言ってですね、ユダヤ人も本当に神様信じてるか信じてないかっていうのをこのはあの振り分けるっていうのを書いてます。だからそして本当に神様に立ち上がろうとする人たちが残されて、イエス様が来られるときに、なんだ私たちの先祖が2000年前にですね、昔に突き刺したですね、イエスが、ナザレのイエスがメシアだったとは、ということで、この嘆いてですね、でも悔い改めるわけなんですけれども、という話になって、このアンティオコスエピファネスの迫害の中にいるこのユダヤ人と、その将来のユダヤ人というのは、まあ、現在から将来のユダヤ人というのはこの非常に似ているわけなんですね。それでは反キリストの行動を見ていきます。36節、この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるためであるとあります。思いのままに振る舞いですね、彼の特徴は絶対的な主権ですね。絶対主権を持っています。世界を統治していきますね。それはダニエル書の7章で見ました。で彼は政治的に関わるだけではなくて、宗教の面にも入り込んできます。すべての神よりも自分を高み大いなるものとすると、あらゆる神と言われているものよりももっと高くしていくということです。なんか今あまりインパクトがないかもしれませんけれども、昔は特にですね、このそれぞれの国にこう神っていうのがいたわけですよね。権力ですよ。その国の権威を表しているわけです。まあ、今だったら国旗みたいなもんかな、わかんないんですけども、その象徴しているものですよね。でそれよりもさらに強くと言ってるんですね。もうあらゆるこの神よりもさらに自分を高くしていく。そして一番上にいるのは神の神、つまり私たちが信じている真の神様ですね、イスラエルの神でありイエス様ですね、に対して呆れ果てるようなことを言う、暴言を吐くということ。これはダニエル書の7章にも書いていましたが、または黙示録の13章にも書いています。でこのように絶対的な主権、世界の政府ですね、自分が総統となって支配していくことを行っていきます。で憤りが終わるまで栄えるとあるのは、これは大患難時代ですね、それが終わるまで栄えるとあります。で次に37節、彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない、すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。まず先祖の神々とありますけど、これギリシャ、ヘブル語のエロヒムですね。だから神と訳すこともできます。先祖の神を心にかけずってダニエルが言ってますから、これはイスラエルの神ですね、私たちが信じている神です。女たちの慕うもの、 ここからですね、反キリストは同性愛者であるというふうにですね、言う人がいるんですけれども、ダニエルがこれを言ってるんですから、女たちの慕うものというのは、その先のこの先祖の神ということをも考えていきますとですね、メシアだと考えられます。当時のユダヤ人の女性の夢はですね、自分がメシアを産む器になることだったんです。マリアと、マリアになりたかったんです。それをも、メシアをも、心にかけない。で、どんな神々も心にかけない。だからイスラエルの神、そのユダヤキリスト教の神だけではなく、あらゆる他の神々も心にかけないと。すべてに勝って自分を大きなものとすると言ってますね。私たち学ん、黙示録でも学んだし、テサロニケの手紙でも学びましたけれども、この聖女に立ってですね、この70章の半ばになった時に聖女のところに立って、そして、自分を神であって、そして神として拝まないものを殺していくというふうに決め、そしてその自分の像も作ってですね、それを拝まないものを殺していく、その偽予言者も、出てくるわけなんですが、このように、既存の宗教を、この無視していくようなことを、行って、いきますね。こういうものを見るとですね、なんか夢物語のように聞こえるかもしれないんですが、歴史を紐解くと、まあ、似たような人日本にもいたんですね。この前お貸しした漫画にもありますが、織田信長ですね。彼はもう偶像を破壊し、既存の仏教ですね、どこを焼き払ったんでしたっけ、延暦寺を焼き払った。とにかく、そしてキリスト教ですね、こう、受け入れてたんですが、結局彼はあらゆる偶像を破壊して何やってたかって言ったら、自分を拝んでたんです。だからイエズス会のですね、フロイスは、この全国制覇がですね、自分の力だと錯覚し傲慢になったと。だからデウスは自分を拝ませるようになって命を19日しか与えなかったと言っています。天王寺の変で彼は死んだわけなんですけども、自分を拝むようになったんです。その後で死んだって書いてます。あらゆる偶像を排除して、そうです。だから良さそうに見えますよね。ね、偶像排除してんだから。だけれども自分を拝んでるんですよ。一番悪いのってこれなんですよね。日本偶像の国って俺本当、私悪いもの、悪いと思ってました。でも少なくても自分以外のものを拝んでるんですよね。けれども全て排除したら何が起こるか。自分を拝むしかないんです。それが今ここで起こってるんですね。で、次に、その代わりに彼は砦の神を崇め、金銀宝石宝物で彼の先祖たちの知らなかった神を崇める。新しい宗教で、それが砦の神といっても、これは軍神ですね。砦、要塞の神様です。軍国主義ですね。そして金銀宝石宝物、物質主義、商業主義です。これを拝んでいくと。で、彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせ、代価として国土を分け与える。外国の神の助けとありますけれども、黙示録17章を、開かなくてもいいですけれども、後で見てください。大陰符バビロンが出てきますよね。そして大陰符バビロンは獣の上に、反キリストを表す獣の上に乗っかって、そして、そこで不信仰を犯しているのは、その地上の王たちであるというふうに書いてあります。そして、ものすごく艶やかなですね、この金や銀や、なんですか、その陰符がですね、着てるわけなんですよ。このように、その宗教と結託する、またはその利用する、利用されるの関係になって、政治の中に入って、だから世界政府ですね。で、世界経済が起こります。で、世界宗教が起こるわけです。これをやっていくわけなんですね。 そして、今の世界を見ていくと本当に聖書の通りであるということを私たちは認めていくことができます。世界が協力して、まず国連ができましたね。国連ができました。その国々の紛争を、ま、あの何ですか、国際連盟の反省として国際連合ができたわけなんですね。これ第二次世界大戦の後で、この世界でうまくやっていくという動きが起こって、またグローバル化といって世界経済というのが起こってですね。そして、あと世界宗教です。特にカトリックを中心としてですね、このいろいろと起こっています。和解という言葉、綺麗な言葉ですよね。綺麗な言葉です。そしてプロテスタントの有名な福音派の牧師もカトリックを受け入れている人がたくさんいます。名前を言ったらびっくりする人もいます。でももうあります。でその人たちが考えているその最後、この世の終わりというのは、この地上で神の国が出来上がっていくということです。自分たちで神の国を作り上げていくということです。これってまさにカトリックの考えなんです。政治の中にも入り込み、権力を持ち、その中の調整役として入っていって、そして母なる教会っていうんですか、その影響を持って神の国を広げていくという考えなんですね。で、それでいろんな政治的なところにも関わってって、いろんな大統領に会ってみたりですね、いろんな人に会ってみたり、こういろいろするわけですね。これはよ、法がよくやってることですけれども、それをプロテスタントの牧師もやってたりします。有名な人ですよ。アメリカですごいもう、アメリカで有名な人ですね。もう、で、一人二人じゃないですよ。たくさんの人がそれをやり始めてます。その人たちの考えは今のこのダニエル書で見ている暗い大患難時代を信じてないんです。良くなっていくんです。で、一生懸命自分たちの努力でそれを推し進めていこうというふうな考えを持っています。で、これが世界中ですね。そして、あとはイスラエルを見たら、もう聖書抜く、もういつもイスラエルの今のこのヒズボラとかですね、起こっているのを見ると、だってこの旧約聖書でイスラエルとペリシテ人が戦ったりね、もうこの、どっちかがやるかやられるかの世界なんですよね。相手はもう全滅を願ってるわけなんですよね。で、イスラエルもそれをやっていくっていう、もうそれなんですよね。今起こっていることというのは。で、マスコミを見ると、いかにイスラエルがひどいことやってるかっていうふうに言ってるんですけども、ヒズボラを支援してるのは、レバノンなんですよ。で、かつてはイスラエル側の南部のレバノンを占拠してたんです。その、軍を置いていたんです。でも、バラクの時代に撤退させたんです。だから勢いづいて攻撃し始めたんです。そしてイスラエル兵を拉致したんですね。で、ガザでも、結局ガザから引き下がったら何が起こったかって言ったら、ハマスがそこで拠点を持って、そして選挙やったら民主的な選挙じゃないですか。選挙やったらアッパスの PLO ではなくてハマスが勝っちゃったんですよ。だからもう土地と平和の原則というのは人間が作り出した考えであって、もう聖書の世界が勝っちゃってるんですね、という状況が今起こってるわけなんです。では続けて、見ますけれども、ですね、終わりの時に南の王が彼と戦いを交えるとあります。このようにして、このいわゆる反キリストの世界帝国ですねが出来上がったかに見えるところで、神様は憤りを下すわけなんです。あの黙示録の6章から始まる大患難の時ですね。それで神様は裁いていくわけなんですね。で、その裁く、まあ一つの過程として、そのハルマゲドンの戦いをクライマックスにして、 このさまざまな戦争がその反キリストが上に立ってもですね起こってきます。でその始めがこの南の王が彼と戦いを交えると。この南の王って先ほどはエジプトなんですけれども、おそらくはですねこの時点でエジプトまたはリビアとかですねスーダンとかですね今のその北アフリカですね、あのイスラエルから見たこの南ですから、そっちの方から戦いが起こってくるわけなんです。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し押し流して越えていく。で彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げると、この、南の方に行って戦って、その時にこの麗しい国に攻め入っていくと、イスラエルを攻め入っていくとですね。だから荒らす忌むべき者が立ったのを見たら、あなたたち逃げなさいとこう言ったわけです。山々に逃げなさいと。でなぜかエドムとモアブ、アモン人の主だった人たちは彼の手から逃げると書いてあるんですね。ヨルダンですよ、このアード、あ、なんだっけ、エドム、モアブ、アモンが。でそこにボ、あの、ですね、あ、ちょっと忘れましたね、今のペトラですね、ペトラがあります。でイスラエル人がそこにかくまって、あの黙示録の12章ですね、あの悪魔が女を追っていくんだけれども、押し流そうとするんだけれども大丈夫だったと書いてますよね。守られると、一時二時半時の間守られると書いてますよね。でそれがここの41節です。で次、彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従うと。このルブ人クシュ人というのがその北アフリカの人たちなんですね。しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていくと。今南の方に来たわけなんですけど、それを自分のものにしたわけなんで、今度は東から北からなんです。で東というとですね、私たちが思い浮かべられるのは黙示録の16章ですね。ユーフラテス川が枯れてですね、東から火の出る方から王たちがやってくるとあるわけなんです。インドがいます、中国がいます、まあ、日本も東ですけどねわーってやってくるわけです。そして北からですね、ロシアとかですね、いますね。で基本的に反キリストというのはローマ帝国から出る人ですから、西側勢力ですけれども、今見ても分かるように西側の国、まあ、例えばアメリカであるとかですね、ですね、あのあとヨーロッパがその他の国をもこう影響力を及ぼしているという感じですよね。で反キリストがその例えばイスラム圏であるとかですね、あとはこのアジアの方であるとかですね、違う文明を持っているところも支配しているんだけれども、反旗を翻すわけです。でも制圧していくと、そしてまた反旗を翻す。でこういう繰り返しがこういろいろ戦争が起こってくるわけなんですね。で彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいないと。海と聖なる麗しい山との間に、これ海というのはこの英語だと seas っていうふうに複数になっているはずですが、地中海と視界の間で、聖なる麗しい山というのがシオンの山ですね、その間です。何があるか、メギド平野があります。ハルマゲドン、メギドの丘があります。丘って言ってもあれ平野なんですけどね。でそこに集結することが、他のこのダニエル書以外にもいろんなところに書かれてますけれども、こうやって集結して、そして、ユダヤ人を攻めていく、そのペトラにいるユダヤ人を攻めていくわけなんですけれども、そこにイエス様が戻ってこられて、そして戦われるわけなんですね。そしてこのエドムの地域とイスラエルの地域、その全体にわたって、この地がですね、この、馬のこの、この、口のところまでこの上がっていくっていうのが書いてある。あそこ全体にこう、地が飛び散っていくわけなんですよ。そしてイエス様は、戦い続けられてですね、そして反キリストを、 このやっつけて、反キリストとまた偽預言者は火と硫黄の池に投げ込まれてですね。で、イエス様ご自身はオリーブ山に立つわけです。オリーブ山というのは、今私たちが南に立っているとしますよ。こうオリーブ山があって、この日が、こう、谷になっていて、ケドロの谷があって、そしてこう山があって、こう市内の山なんですね。あ、市内じゃなくて、シオンの山なんですね。そしてまたこんな感じなんですね。こうなってるんです。で、オリーブ山に立ったら、そうならないで、こう山が、これ世界って一番高いところになって、そして、こういう風に分かれ、東と西にこう低くなって、こうなるって言うんですね。そして、その低くなっているところからは、神殿が建てられた後で、神殿から水が出て、そして、西の方は地中海に流れ込んで、で、東の方は、死海の方に流れ込んで、その時は死海ではなくて、もう生きた魚が、釣ることができるような、綺麗なこの海になるということが予言されているわけなんです。で、こういう感じで、この、ハルマゲドンに至るですね、この戦いがあって、これが神様の裁きの、まあ、一つの方法なわけですね。その戦いを引き起こすことによって、彼ら自身で、まあ、いろいろとこう、ちゃんちゃんバラバラやらせてですね、そして最後は彼らは固まって、イエス様がですね、この戻ってこられますから、その時にこう、彼らが一つになって、こう、敵同士なんですけれども、こうその時にはな、味方になってですね、戦うんですけれども、やっつけられていくということなんです。で、ここを読んでですね、ここもなんか、おとぎ話のように、こう聞こえるかもしれないんですが、歴史を紐解くとですね、この反キリストに似た人っていうのが出てきたんですね。ヒットラー。彼は激しくユダヤ人を憎みました。そして外国の神の助け、白魔術か黒魔術やってる人からなんかこういろいろと影響を受けているって話も聞いたことありますけれども。そして、どんどんどんどんですね、このヨーロッパを併合していって、ローマの地域からですよね。元ローマの地域から出てるわけです。そして、北アフリカ戦線っていうのもありました。北アフリカでも戦ったんですね。で、当時のクリスチャンは、これが、ヒトラーが反キリストで、で、それで、もう世の終わりであると。いうふうに思ってたぐらいなんです。そういう人たちがいたぐらいなんです。実際に非常に似てます。そのやり方が。でも一つだけ、そのパズルで言うと、そのピースが、一番重要なピースがなかったんですね。イスラエルの国はなかった。その時は英国統治だったんです。委任統治。なかったんです。でも、今はあります。いつも霊は働いてるんですね。反キリストの霊は働いてます。さっき言ったその織田信長もそうかもしれない。働いてます。そしてさっき言ったその、その自分を神としていく。あらゆるものを神としない。で、神々を排除していてですね、この、共産主義というのがはびこってました。そして今、宝石とかそういうものをですね、この神を崇める。また軍事を崇める。今の世界そうですよね。いろんなところで金が拝まれて、で、核ミサイルの話が出てくるわけですよね。もうとにかくそれを持っていれば生き残れるということで頑張っているわけですよね。というような時代になっているわけです。イエス様がだから目を覚ましていなさい、これらのものが起こったら上を見上げなさいとか言ったんですよね。そして自分たちが救われるために、あがなわれるために目を覚まして祈ってなさい、こういうものから救われるために祈りなさいとイエス様は言われました。それが経験ですね。私たちが目を覚まして祈っていく。そして裁きは神の国から、神の家から始まるというのが聖書に書いてあります。それはペテロの手紙の中に書いてありますけど、とても厳粛に受け止めなければいけないですね。神の家から裁きが始まり、それは黙示録の2章3章を読めば、エペソから始まる教会からですね、イエス様がこの燃えるような目 です、ね、この一つ一つを見ておられるわけで、悔い改めなさいって。でラオデキアに対してはですね、もう吐き出す、あれはすごいですよね。教会やってみんなやってるんだけども、 ちょっと俺入れてくれよつれて外から叩いてるんですよね。これほど矛盾したことはないんですけれども、イエス様が真ん中におられるのが教会なのに外にいて戸を叩いているという状態ですね。ということがあるから目を覚ましていなさいというふうに、おっしゃられています。で、次回はこのイスラエルの人たちが、その患難に陥って、それから救われるという、そして最後ですね、ダニエルに対する慰めの言葉で終わるところで、終わるところを読んでいきます。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、神様、どうか私たちが今は終わりの時であることを知って、いろいろと試練がありますけれども、どうかしよう、私たちを憐れんでください。私たちを聖霊で強めてくださいますようにお願いいたします。しっかりと立って、またへり下って神様に近づいていくことができますように。神に近づき従いなさい、そして悪魔に抵抗しなさい。そうすれば悪魔は逃げていくとあなたは約束してくださっています。そして主よ、私たちの周りにいるまだあなたのことを知らない人たちが、この終わりの時にイエス様を信じたら試練がありますけれども、しかし白い深いものにつくというユダヤ人と同じように、本当に白い深い方についていくことがついていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。